ガバナー事務所様より、台湾東部地震ご寄付のお願いが届いておりました。ロータリーフェローズ東京創立50周年記念大会のご案内が届いております。日時が4月22日曜日14時から入水会館オリオンルームおよびスターホール東京都千代田区となっております。登録料1万円です。東第1、東第2グループガバナー補佐様より、東第1、東第2グループ合同 IM& オイラセロータリークラブ50周年のご案内が届いておりました。日時が4月21、土曜日13時から、懇親会は14、16時から、場所がレストラン川代グリーンロッジとなっております。登録料は5000円です。ガバナー事務所様より、ライラ、セミナー参加者募集のお願いが届いておりました。日時が5月12、13、土日、1泊2日、青森市国際交流ハウス、青森公立大学内にあるそうですが、登録料は無料、ロータリアンは1万円となっております。続きまして、ローターアクト第24回地区年次大会本登録のご案内が届いております。日時が4月21土曜日13時から、場所がホテルサンルート五所川原、式典メインプログラム3000円、体験プログラム1500円、スーパー懇親会5000円となっております。
スーパーの
勘定報告は以上です。ありがとうございました。
明治から昭和25年頃まで皆さん分かっている通り北海道ものすごい熱水が取れたわけなんですよね。明治頃からねずっと取れた。これこの前横浜の海にイワシが2000トンぐらい漂流したと。これね地震と同じく明治時代からこの海などさんもこのイワシが上がったんだそうです。オバイワシ。そしてね昔はほらそう雨そんなに鍵なかったから取れたんだろうけれども、海などにね吉田御殿それから野村御殿この2つがあるわけだ。川森と海などの伝法病院のすぐ隣に大きい石の家があるんだけれども、これがね岩瀬御殿って言ったわけだ。岩瀬御殿岩瀬取れてる大場岩瀬。これもね、明治からこの昭和25、6年まで屋根からすぐ滑るくらい雪降った時が大量弾だそうですよ。イワシもこのニスも今この鳥だということは北海道 2,3 年前からね小樽から松前あたりまでねほとんど来てるんですよ。取れてるんだそうですよ。春先になれば海がね白くなるということは結局産卵しているから白くなるんだと。それで去年も今年も大量だわけなんだけども、まあ昔みたいに取れないからそう回ってこないんだろうと思うんだけどもね、これからひょっとすればこの陸奥湾は大きい魚でボライテクスで陸が上がるとかいうことではないんだそうですよ。いわゆる吹いてくせだんだんに昔に帰ってきて魚がどんどん寄ってくせるんじゃないかなと。まあいい話だよね。ただ一回の癖もあればなんか横浜では100人ぐらいのボランティアで家でした時はみんな取って拾ってそして付け垂らしてやったんだけれども、なんたって2000トンもだところで海の富士のそばにいられないんだそうだよ。腐ってまって脱いして、それで今募集していると。だからひょっとすればこれからちょこちょこちょこちょこ来るんじゃないかな。だいたい来るって言えばね最後って言えば4月頃なんですよ。やっぱり寒い時期2月頃から3月かけて4月の半ばって言えば終わる。で吉田御殿ってね、いや当時の御場岩って言えば今あんたたちは見たことないと思うんだけど2000近く大きいんですよ。
御場岩
はい。でこれね焼いてくたる昔より何もないもんだから缶詰にしたる。まあつぐわなどの薩摩家はそれまでで作ったそうだよ。だからちょっとすれば漁師の人たちはこれから網かけるんじゃないかなと思っております。癖くればいいんですけども、いや本当に 今のところは困った話だろうけれども、ちょくちょく来ればね、これはいいことじゃないかなと思っております。まあそういうわけで、
いい、ありがとうございます。
はい、
上半期になりますので、7月1日から12月の31日までの6ヶ月、まあ、皆さんに資料言ってると思いますので、一応見ていきたいと思います。まず決算額の方だけ、まず、一番上、前期繰越金額413,767円から会費248万円、これは8万円の31人分になります。それから特別会費、あ、これは収入の部ですね。から特別会費17万500円、これは米山財団の方から5500円の31人分、いただいております。それから IM は今回はないみたいですね。それからメイクアップ、これが12万9000円の入っております。から雑誌収入、これはご祝儀と時速5,008円。それからその他の収入で、夜例会等の会費1000円ずつもらっている分が12万2000円あります。それからその他の収入、これは地区からの補助金で48,507円、合計が3,368,782円。それから支出の部、 RI 資金、108,390円、これの内訳が、人頭分担金、これが10万3,230円、これは、1人30ドルになりますので、この換算で1ドル111円の計算で31人分の合計が、103,230円になります。それから比例人頭分担金はなし。それから指定審議分担金、5,160円、これは、1人 1.5 ドルですから111円かける31人分で、5160円になると思います。この合計が10万トンで8390円になります。そして次、RC 財団寄付金、これが17万2000トンで50円、これは1人50ドル、同じく111円かける31人分の金額になります。それから地区資金、38万2850円、これは1人12,350円の31人分の金額になります。それから国際平和基金、77,500円、このうちの九州豪雨に、先ほど出てましたけども、1人、1000円ずつで31,000円、それと、国際平和基金の方に、1人1500円の31人分の46,500円、この2つ足したのが、77,500円になります。それから例会費、これが100トンで62,522円、会議費18,000円、会務費225,000円、その内訳が、地区大会70,000円、登録料が42,000円、初回費113,000円、この合計が、会務費225,000円になります。それから事務費534,642円、事務委託、これは場所借りてる分ですね、あと給料も入ってると思います、これが225,000円。それから通信印刷費271,684円、これは名刺活動計画の作成等だと思います。それから文具費18,200トンで2円。次の欄に行って、備品11,800円、これはラジカセを1個買ったと思います。それから雑費7,956円、これは振込料。それから図書費64,164円、これは ロータリー情報、冊子ですね。それから経帳費70,000円、これは台湾の分、台湾の費用かな、あ、これは何だろう、台湾。それから佐々木隆之君の分ですね。それから委員会費88,000円、これの内訳がクラブ奉仕でもって60,000円、これはゴルフの負担金ですね。それから職業奉仕なし、社会奉仕なし。それから青少年、これが28,000円、これが LAC の設立の分の金額です。 そして米山奨学金49,600円、忘年チャリティー費443,699円、それからインターアクト242,356円、それから35周年事業費はなし、それで、次年度繰り越し、今月は今の半期の段階で169,991円の赤になっております。そして下の方に行って今現在の、有高ですけども、普通預金に、62,2531円あります。あ、それからもう一つ、これ銀行別だと思いますけども、62万5153円、それから63,641円、未収金が661,000円あります。これ未収金が何だろうな。それから、積立金が212,9316円、借入金はなし、預かり金13,000円、これ私の名前になっていますけども、これあの振込先を間違えて会費と一緒に入れ込んだんで、一応預かり金となってますけども、これは考えないでください、はい。それから当期純利益、マイナスの分が169,991円になります。次のページ、これはこれの今の内訳でございます。先ほどのこの資産の分、資産の分の普通預金3件ありますけども、これが次のページのそれぞれの銀行の分の足せばこの金額になると思いますので、後で見ておいてください。それから3枚目、ニコニコ、今月の、7月で収入が45,000円のニコニコがあります。8月で7,000円、9月で26,100円、10月で15,000円、11月で27,700円、12月で136,300円、この金額の多いのはそれぞれの家族会とかなんかやってる分 の、 あのお金じゃないかなと思います。合計が491,100円になります。そして支出は出てんだな、8月に9000円出てます。それから9月に12,000円、10月に37,80円、11月に15,000円、12月に9000円の出費が出ております。それと、先ほどの左、ニコニコの収入の分、半期で491,100円の収入があって、前回の残りが331,8100円で、合計が380,9214円。そして、右の方、今回の支出が、75,780円で、現在残っているのが373,434円が、残っている状況になります、はい。それから以上が会計の報告です。会計の方から、後々考えていただきたいのは、飲み食いでその出席する分は会から出さないで、できれば自腹にした方がいいんじゃないかなと私は思うんだけども、その辺のところ、後々何かで話し合ってもらえれば幸いかと思います。以上です。
皆さんこんにちは。ですね、オタクともそうなんしますけれども、最初にですね、報告というかいろいろあるので話させてもらいますけれども、今日のちょっと例会の資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、ライダーセミナーっていうことで、昨年赤羽のことさせていただいたおかげでですね、いろんなとこ行きまして、去年ライラーに行ってきました。ライラーの意味はロータリーユースリーダーシップアウェイということで、青少年指導者育成プログラムということであります。ですから、ここに集まって、実際ここに集まってきたのはですね、大学生が中心でした。ほとんど大学、それと 大学生と、大学生もですね、海外から来た大学生です。結局海外から来た人たちがこう飢えてるというか、交流を求めたくてですね、それで、外人の人たちが大学に留学生が来たのと、それから、 AILT だっけ、あの海外から来てる小学校とか教えてるあの英語とかの先生ですね、そういう人と、もちろん日本人の大学生たちが中心になってあのやるところで、それで公立大学で、一泊二日ということで、初日は昼からやって夕方まで、そして、夜懇親会やって、まあ、泊まって、そこに泊まって次の日も昼までという、ちょっと私はあの夜は違うところ泊まりましたけれども、そういう過酷なあのあれなんですけど、その時にちょっとまだ時間と話させてもらいますけれども、まあ、いろんなプログラムの中で一つあったのが、米山歴史の説明がされて、それで平内の学校の教師を退職した人が平内で来て、米山歴史はこういうことをしてくれたという説明を盛んにあのしてくださいました。私はすごく分かったんですけれども、後からの感想で全然あの理解できなかったと。それは何かというと、津軽弁が強すぎてですね、外人が多かったからすごい津軽弁だったので、あの地元の人はこう耳に入っていったんですけども、日本語がちゃんと分かってない人はにはって わけ分からなかったという感想がありました。それともう一つですね、今言いたいのが、あのこれあの我々大人も知らないことなんですけれども、青森市民も知らない人はいます。あの国立松ヶ丘保育所といいまして、諸説はご存知だと思いますけれども、あの雷病、あの英語で言えばハンセン病ですね、昔雷病にかかった人は伝染の可能性があるということで隔離政策をしまして、青森県ではその青森市の松ヶ丘保育所というところを設けて、コンクリートの塀で保養園ですね、はい、すいません、それはあの完全に何ていうんですかね、あの刑務所みたいな感じで、一切外者の部の人と接触できないということで、そこで雷病の人は一生過ごした悲惨な経緯があったということで、でもっとかわいそうなのが、日本全国にその保養園でしたっけ、保養があって、それがそのが何ていうんですかね、親戚とかと会いたくなるのを防ぐためにわざと青森で言えば九州とか四国の人を入れて、青森の人がそれ発生すれば逆に九州とか、この間新聞にもついてましたけれども、まだ熊本とかにもあって、熊本とかそっちに突っ込むとか入れてしまうという、そういう悲惨なことをやったという、その説明をしてですね、すごい勉強になりました。もう忘れられていることで、私たちも覚えていかなきゃいけないことだなと思って、今現在そこにはですね、桜のソメイヨシノを毎年植樹して、青森のロータリークラブでも合同で毎年植樹をしているということでありました。それをちょっと説明させてもらいました、すいません。で、あのもう一つですね、ロータークトがあの4月21日ということと IM というのが同時の日があります。で、IM に関しましては、あの東第一第二分区、あ、今分区というのはグループ東第一第二グループ、つまり我々のグループ の IM なので、ぜひ、行かなくてはいけないことだし、昨年我々うちの方でお世話になったので行ってもらいたいと思うと同時にですね、実はロータークと、地区年次大会はですね、これあの今説明します、名称陸奥ロータークとクラブの設立なんだろう、うん、受賞式、うん、そ認証受賞式の日と予定となっております、うん、ですから、まあ、今これから話しますけど、陸奥と陸奥中央ロータリーで、抱えていくので、できればここにも何人か行ってもらいたいなというふうに思っております。ちなみにそれ予定というのはですね、今私の方で今書類を作って、で RI になるのかな、その内容で受理されるのは4週間かかるんだそうです。ですから今出して4週間ぐらいとなると、ちょうどこの時期ということで4月の21日にやるという予定していますので、それで、もし都合がいい方は、私と一緒に行っていただければと思っております。それでその3枚の資料を説明させてもらいます。まずですね、名簿、1から13まで、メンバーが決まりました。 それでありがたいのが、むつ市役所、実はこのうちの夜例会の時に宮下市長が来ていただいた時に私がお願いして、宮下市長が、あ、それはいいことだということで、じゃあうちの方も出しますからということで、5人入っていただきました。ロータリーはご存じ通り公務員とか政治家は入れない規定でありますけれども、18歳から30歳ということであれば別に公務員でとかそういうこと関係なくいいんじゃないかなということで、実際大学生がな、本来大学生からできたクラブでもあるのでいいかなと思っておりました。まあ、うちの区会でも、私の方もいますけれども、吉田ベーカリー吉田さんのところの、息子夫婦がなっていただきまして、あと会で言えば北栄電工さん、それからもう一つ、内田大輔君、これも夜礼会の時に私絶対来てくださいってお願いしたのが、下北陵育園が彼のところから出してくれたということで、今回会長と幹事をお願いしたという次第であります。でもうちでは久保田会長と私ですね、準備をですね過去2回 3回行いました。はい、それで、この例会場という書いてる方を見ていただきたいんですけれども、準備委員会を6つクラブでは田中恒弘さんと畑中会長、それと柳谷君が何回か来て、で、このロータクトの人たちも来て何回かグリーンホテルでやって、でつい先日サンカフェでやりまして、でそしたら5月非常に気に入ったということで決定事業としまして、例会場はサンカフェでやろうということにしています。サンカフェは三つの屋さんの2階で、三つのムツクラブの会員の店であります。で例会場を第2水曜日と第4水曜日午後7時からということなので、早速もう準備委員会というのを取っ払って3月から第2水曜日にやるということにしております。まあ、役員はこの通りのことになっておりました。そして、各委員会ということでこれから作っていきます。で、予算組の方を見ていただきたいんですけれども、これはですね、会費を個人会員と法人会員に分けました。というのは、むつ市役所から来ている、例えばこれが大学生だったり、それからまたは企業から出なくて自分が個人でお金出すよっていう人であれば、1000円、個人から月1000円で1万2000円いただくと。で、その下 の7人2万4000円というのは、法人会員ということで企業から2000円月もらうということです。ですから、1000円か2000円かどっちかもらうという組み方をしております。で、それで皆さんに了解していただきたいのは、当面6つと6つ中央で10万ずつ支出しまして、そしてその下に12の2万円ってあるのは、夜で食事に来た人は1000円出さないとちょっとお金で間に合わないなということで、それで予算組しております。そして例会なんですけど、一番下にありますけれども、この例会が3000円というのはまた考え直すこともあろうかと思いますけど、基本3000円でやったとして、月2回で10年12回なので、そして、9人、まあ、13人ですけれども9人ぐらいで来たとすれば、1年間64万8千円かかるんじゃないかなということで、先ほど収入で66万8千円見ますと、なんとかクリアできるのかなということを考えたのがこの結果であります。ですから、最終的に今現在ですね、田中さんから提唱クラブは6つクラブでいいんじゃないかと、1つ2つでやるとまた前回のインタラクトでもちょっとこうどっちつかずというふうになってしまうので、1つと決めて6つクラブが提唱クラブで、ロータアクトの委員長は畑中現会長を委員長とするということで、あくまでもうちの方は、私もサポートということで、お金も出させてもらうということを皆さんに了解していただきながら、これで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、
第1600回の例会を終了させていただきます。
ありがとうございます。